バスケットオークラジオ、
はい、第199回目バスケットオークラジオ始めたいと思います。本日もお送りするのは岸と
トモです。
こんばんは。
こんばんは。
来ましたね、199回目。
来ましたね。
ねえ、去年の1月に100回行ったん、
うん、いや
一昨年、去年、
一昨年の1月ぐらいちゃいましたっけ、うん、
一昨年やったっけ。
一昨年、2年前ですよ。
あ、そうか、一昨年か、うん、結構経ちましたな。
は
い、うんうんうんうん。ちなみに本日は2017年9月27日水曜日、朝ちょっとぐずついてましたね、
はい、朝はぐずついてました
。朝が晴れてましたねと、はい、夕方ぐずついてましたねが言いたかった。
はい、はい、で現在雨ですね。
ちょっと雨降ってきた。
はい、降ってますよ。
そうなんや。なんか風が吹いてない。なんか静かやな。
あ、そうですか。
なんかガタガタ窓が言わないな。そうなんや、はい、激しく降ってるの今。
いや、今ちょっと落ち着いとんかな。さっきまでちょっと雨の音聞こえてましたけど。
ああ、それぐらいか。
はい。
なかなかやね。まあそんな9月27日に199回目で、僕らの目論見では9月29日の200回配信交流記念パーティーの時に200回を収録しようかなと思ってるん
です、
は
い、そうです、はい、
ねえ、うまいこと言ってたね、まあ、うん、
ね、うん、そのために今日しゃあなし、あ、
違うよう言うわ。まあまあ、その200回が取れたらいいけれども、
はい、
まあ、そんなにあのちょうど200回じゃなくてもいいんじゃねえみたいなこと言ってたんやけど、
そうですね、
うん、
まあそこはね、やっぱり僕らちゃんとアジャストして、
うんうんうん、
ちゃんと金曜日に200回を迎えるように
ね、
できますからね、
うん、できたね、やっぱり意外と、
ね、
うんうんうん、はい、そうなんですよ。んでですね、まあ今日はね、199回の中ではね、
はい、
ね、こんな話題を見つけてみましたんで、
はい、
ちょっと聞いてください、また大堀からね、優秀なね、人材が出たんですよ。
おー、なるほど、大堀から、
大堀から、大堀はなんかすごいね、いろんな人材出ますけど、今回は選手ではございません、レフリーでございます。
なるほど、
うん、加藤隆樹さんって方がいてね、
はい、え、加藤隆樹
です。
はい、
タカはあっちの方ですから。
すいません。
はい。加藤隆樹さんは、まあ、レフリーされてるんですけどね、元銀行員で、で、日本バスケットボール協会 S 級の審判員でございます。愛知県安城市出身。で、お母様はシャンソン化粧品のバスケットボール選手で、妹、加藤隆樹さんの妹、加藤由紀さんもシャンソンの選手だそうです。お母さんの妹かな、うん、がシャンソンの同じくシャンソン選手だそうです。でね、2017年からこの方 B リーグ初となるプロフェッショナルのレフリーとして活動を始めるって書いてるんですが、これがもう最新やね。ついにプロの審判が日本で出たよっていうニュースが最近上がってたんですよ。9月入ってからすぐぐらいに上がってて、
はい、
うんうんうんうん、ちゃんと B リーグと契約したのかな。で、この方はちょっと記事を紹介した方がいいのかな。いろんなところ顔出されてる方で、よいしょ、ありました。これはね、あ、ちょっと待てよ、やばいな、はいはいはいはい、発表します。あー、長いな、どこまで行こうかな。確かにエピソードはあるんだけど、これはみんなに呼んでもらいましょうか。
そうですね、
うん、加藤隆樹さんって、
レフリーになったきっかけ、
うん、
みたいなのも書かれてますね。
あー、そう、
はい、まあこの方、慶応義塾大に行ったみたいですけど、
うんうん、
まあ、その時に膝の大怪我、
うん、
でもう選手として上を目指してたんですけど、
うん、
まあ、それはできなくなったと、
うん、
で、 まあ、レフリーをやり始めたのは二十歳の時と、
うんうん、
そんな感じでレフリーになったみたいですけど、
うんうんうんうんうん、ね、であと銀行員やったんやろ。
そうです、そうです。
でそこってまあこうね、まあ、いっぱいいると思いますよ、仕事しながらレフリーやってる人って。でもこう本腰でやっていくにはやっぱりちょっと時間も余裕もないなっていうことで銀行員をもうやめて、
はいはい、
もう踏み足変えるどころか全体重をもうレフリーに置いたっていう。
ただこのやめる決断下した時に、
うん、
JBA からの別にオファーなかったって書いて
ます。ああ、そうそう、だから裏付けがなくてやったってことやな。
はい、
そうなりますと夢を叶えるために、うん、いやーなかなか銀行辞められんで、 JBA と契約してない時に。
そうですよね、
すごいことやで。
レフリーどれぐらい儲かる、もらうん、
やっぱりランクによってね。
はいはい、そうですよね、
違うとは思うんやけれども、
はい、
うん、で今は JBA で、B リーグで、ギャラをもらいながら、いくらか知らんけどギャラをもらいながらやってるのと、やっぱりほんまに B リーグが、契約に至ったそれの実績やんね。そう、2016年にフィーバーのアンダー17男女世界選手権の笛を吹いています。これどこを吹いたか、例えば準決勝とかファイナルを吹いたのかっていうことは書かれてないですけど、まあこの時2016年これ世界に初めて出ましたと。で17年にアンダー19男子世界選手権に派遣されて、その17年の8月に開催された男子ユーロバスケットではフィーバーから招待を受け、準々決勝で笛を吹いていますと書かれています。うんうんうん、すごいよね。だから JBA の公認審判のライセンスを取って、その上に国際バスケットボール連盟のフィーバーのライセンスがあると。
はい、
うん、すごいね。S 級審判だって。やっぱこの人いいよね。20代やねんやな、まだすごい評価されてるよね。
そうです。
うーん、というニュースがありますよ。
はい、
うん、この方大堀やからね。
だからまあ選手としても実績あるんですね、慶応まで生きるぐらい。
そういうことやわ。
じゃあなんかもう選手も納得しそうな感じします。
そうやな、
うん、
大堀慶応なんてもうエリートコースやで、日本の。
そうですよね、
超先っぽの人やでこれ。
そうです
よね、うん、
はい、
はい、次いきますよ。
はい、
これトモさんが紹介してくれるのかな。あ、ネットないか、今日は僕が紹介するのかな。 B リーグの新体制が決まりましたっていう、
はいはい、
ネタをいただきましたんで、これもバスケットボールキングさんから、2期目を迎える B リーグは新体制を発足させました、目玉は織茂武彦選手理事になりました。
なるほど、
うん、織茂さんはレバンガの、社長でもあるんね。
そうです、プレイヤー兼社長です、
プレイヤー兼社長。それが新たに、はい、さらにと言うべきでしょうか、B リーグの理事になりました、就任しましたっていう、そういうニュースでございます。ちょっと読みましょうか。
そうです ね、はい、
9月27日、今日やね、 B リーグは都内で、定時会員総会と臨時理事会を開催しましたと。で理事長、まあ、これチェアマンとも言いますけど、理事長をはじめとする理事幹事の選定を行いました。その後行われた B リーグ新体制発足の記者会見の冒頭、再選された大川正明チェアマンがご挨拶をしていました。新しい理事の皆さんに、これ大川さんの言葉ね、新しい理事の皆さんは歯に着せぬ意見の持ち主で本音でぶつかってくれると、ね、この方たちを中心に B リーグを運営していきたい、 すでに連絡があった通り、千葉ジェッツの島田慎二社長がバイスチェアマン、これバイスって副っていう意味ですね、バイスキャプテンとも言ったりしますが、副チェアマンのことですね、副理事長のことです、バイスチェアマンに就任しています。が島田氏は千葉ジェッツの社長との二刀流という限られた時間だが、現在もクラブの運営スタッフを対象に行っている島田塾は続けていくつもりですと。島田塾なんかやってるな、会社で。でこれにより、日本中のクラブが盛り上がり、リーグ全体で力をつけていけるようにしていきたいと抱負を語りました。この島田氏をはじめ、今回8名の新理事が選ばれました。この中で最も注目を集めるのがレバンガ北海道の社長兼選手である織本武彦氏であろうと。これ織本さんの言葉ね。理事に就任したことで、社長業と選手を合わせて三刀流になり、ゾッとしていると会場を笑わせた織本氏。選ばれたからには職務を全うして、日本のバスケットボール界と B リーグの発展に尽力したい。自分としては選手目線で発言していきたいと思っていると。で、強化担当の東野理事とは同期ということもあり、どんどん意見を言いたいと決意を語っています。さあ、2シーズン目を迎える B リーグは間もなく開幕します。さらに成長を進める骨太の施策を行っていくことになっていますと。で、島田バイスチェアマン、織森理事らがリーグ運営に関わることで、さらに発展を進めていくのか。これに関してはしっかりとチェックしていく必要があるだろう。分析が入江さんっていう記者ですけど。
なるほど。大変ですよ。
ねえ。めちゃくちゃ忙しいやん。
まあ、三刀流になりゾロッとしているって。
うん。
これゾロッとって言ってほしかったですね。
あ、なるほど。
はい。
それ
だけです。
なるほど。ここをもうちょっといじりたかったけど。わかんない。やっぱり記事読みながら喋るの難しいな。うん、アーリーカップとかどうやったんやろな。
織本さんがレバンガが、
レバンガやっとったんかな、
出てたんすかね、どう
なんやろな、どうなんやろな。織本さんしかしすごいな、
元気でアクティブですね。
なあ、すごいよ本当に。シューターは息が長いってね、バスケ界ではよく言われますけれども、織本選手はちょっと長すぎでしょう。すごいよね。
そうですね。
なんかおじ様方に勇気を与えてくれるよね。
そうです
よ
ね、
ほんま今でも3沈めてくんねんから、ゲーム出たら。
そうですね、点取りますから
ね。これ素晴らしいわ。さあ次いきますよ。またまたルールの変更がありましたよっていうことやねんな。で、これをみんなも知りたいかな、どうかな、
どうすか、
知りたいか知りたくないかは別にして、ちょっと紹介していきましょうか。
はい、
主に変更があったのはトラベリングについて、それからアンスポ、まあ、正式にはアンスポーツマンライクファールっていうのらしいですよ。それと、これゲームディスクオリフィケーションファールっていうのがあるんですけど、これもちょっと変更が加えられましたよっていうことが書かれています。
なるほど。
はい。でね、トラベリングに関してはね、一番みんなが興味持つかなと思うんですけど、どうやらこう日本語で言うピポットの軸足と逆の足、動かせる方の足、これをね、ルールブックには次の足とか他方の足って書いてるそうなんですけど、これをピボットフットって呼びますよっていう故障の変更があったみたいです。
なるほど。
それだけなので、別に
ルールというよりは
故障の問題ですよね。ルールブックにこれから書かれるし、これから、さっきもちょっと話に出ました、レフリーのね、ライセンスを取りに行く人なんて、 あの次の足とか他方の足って今まで書いてたところをピボットフットって書かないとこれ×つけられる可能性があるんで、そういう方はねちょっといい情報なんじゃないかな。うん、試験とかには必ずこうこの逆の方の足をピボットフットと書いてくださいね。でアンスポーツマンライクファールは、これはねちょっとね僕も目を通させてもらったんですけど分かんない。うん、何が言いたいのかよく分かんない。まあちょっと紹介しましょうか。
いやまあ
いいですか。
長いでしょ、
まあ、うん、ちょっと長いっちゃ長いね。なので割愛します。これちょっとねこれこそ紹介しなあかんねんけど難しいわこれちょっと書いてることが、分かりやすいところだけ言うと、いわゆるテクニカルファール。テクニカルファールっていうのはこうあの戦術的にやったファールでしょっていうような、そういうファール。ごめん、タクティカルファールとテクニカルファール。タクティカルファールでした。タクティカル、戦術的なファールを、まあ、終盤になったらねよくファールゲームとか僕ら言いますけど、ああいうファールだけではなく、まあ、試合の終盤に行われていたいわゆるファールゲームもアンスポーツマンライクファールの対象となる可能性がありますと。これ JBA の解釈です。ちゃんと解釈と書いてあるんで、大元がフィーバーから降りてくるわけですけれども、こういうルールにしましょうねって降りてくるわけですけど、英文なん でそれを、JBA が解釈すると、ファールゲームもアンスポーツマンライクファール、アンスポになる可能性を帯びたルールの変更ですよということが書かれています。そこぐらいかな俺が読んで分かったんは。
あ、そうなんですね。
あとはねちょっと難しいわ、よう分からん、はい、というところでございます。すいません。
はい、ありがとうございます。
あとはあ、ゲームディスクオリフィケーションファールに2っていうのはそのゲームディスクオリフィケーションファールのこうページがあるんですけど、そのページの中に追記されたようです。その追記内容を今から読みますね。
はい。
1プレイヤーにテクニカルファールが1回、アンスポーツマンファールが1回、合計2回が記録された場合に失格退場となります。でなおコーチで括弧コーチプレイヤー兼に関してもこれ同様としますっていうことが追記されたそうです。
はいはいはい。
だからテクニカルファールとアンスポ1回でもう失格退場となるということやね。
そうですね。
はい、まあちょっと厳しくなってきたのかな。いやマナー問われるよねでもほんまに。
いやまあ難しいですけどね。やっぱり
ねえ、やっぱバストラのね中でもちょっと話題に上がってたんですけれども、田中チカラ君がねちょっとね、
はいはい、
あのあなんか態度がよろしくないという噂をちょっと聞いたりして。でまあ僕ら 3人で話しとったかな。トモその時おらんかったかな。
いないかな。
いないかな。3人でぐちゃぐちゃ言ってたんですけど、3人3用のやっぱ意見もあるし、まあ、今僕が話してるのはもう僕の個人の意見やけど、他の2人はまた違う意見を持ってたりして、で結構面白くて盛り上がりました。
で、
うん、田中チカラ君はまだ14歳かそんなんやけど、アンダー16のジャパンの候補として7時か、
はい、
の、強化合宿を迎えるわけですけれども、うん、これ選出するのかなっていうね、
はいはい、
うん、確かにバスケはめちゃくちゃうまいけど、やっぱりこう心も整っててほしいよねっていうね、
まあそうですよね、
僕のそういう思いがあったりしまして、うん、もし田中チカラ君本当に俺見てないかわからないんだけど、まあ、そこの悪い噂が本当なんだったら、まあ、そこの悪い噂の内容も僕ちょっといろいろこういうことがあったよっていうのをちょっと聞いたんですけど、いやそれで選出はするんやろうな、せえへんのかなっていうね、うん、そんな話だったんですけど、うーん、どうやろうね、やっぱり出てくると思うんですよ、トモさん、これからも。
まあそうです
ね。 やっぱここを備えてほしいなって僕は思うんですけどね。
まあ、うん、そうですね、
個人的には、
うん、そうですね、ねえ、まあ、うん、まあまあまあまあ、まあ、その改善するにあたって何がきっかけになるかっていうのはちょっとわからないので、
うんうんうん、
まあ、例えば代表に選ばれて遠征するうちにそういうのがこれじゃあかんなっていう自覚を持つ可能性もあるし、
まあね、
それ外されたから余計ぐれる可能性もあるし、
うん、うんうんうんうん、
なるほど、まあやばいけど絶対そういうマナーとか教育はしとうと思うんですよね、
うんうんうん、
なんでまああとはもう彼自身の気づきとか努力とか、
そうやんな、
かな、
うん、
だから例えば メンバー外すにしても、
うん、
だから理由を言わないと、
そうやんな、曖昧じゃあかんしな、しかも、
はいはい、
うん、そうやねんな。まあその辺ね、いろいろ難しいよ。ほんで選考もな、ほんまに、うーん、まあ入る人がおれば漏れる人もいるわけでね。
まあそうですね、
うん、そういうことなんですよ、僕が言いたいのは。やっぱ心が整ってなくて、バスケだけが上手くて、それに近しい能力で落ちる人がいるんだったら、そっちを救った方が僕はいいんじゃないかなっていう、
ね、
うん、
まあね、ね、あのスノーボードオリンピック選手とかも、
うん、はいはいはいはい、
まあそういう問題になってね、
はい、
いろいろありましたけど、
そうですよね、
はい、やっぱね、まあ日本の代表なんでね、
そう、
審議体は揃えてほしいとは思いますけど、
そうなんですよ、うん、まあそんなちょっと紹介しちゃいました。さて次いきます、
はい、
久々の便利グッズでも行こうかな。
お、ありますか、
うん、うんうんうんうんうん、ありまして、いや僕ね最近ちょっとね、エアポッツなるイヤフォンマイク的なやつをアップルがね発売してるんですけれども、
はいはい、
だいたいトモさん、イヤフォンマイクってワイヤーついてるじゃないですか。
はいはいはい、ついてますね。うん、
これワイヤードって言います。ワイヤーがついてるからワイヤード、はい、でワイヤーがないやつはワイヤレスって言うんですけど、
はいはい、
この端末、携帯電話とそのエアポッツっていうのを Bluetooth っていう通信規格でつなぐんですけど、
はい、
さすればもうワイヤレスで喋れるんですよ。
喋れる、あ、はいはい、
うん、イヤホンマイクなんで。
なるほど、
まあ、はい、もちろん音楽も聴けるけど、
はい、
マイクもそのついてるんですよ。
はいはいはい、はい、
うん、だからもう全然喋れるんですけど、これがね意外ともう素晴らしくて、もうねおすすめなんですけど、お値段の方は1万8000円ぐらい、
はいはい、
まあ、まあちょっと高いんやけど、
アップルから出たやつですか。
そうそうそうそう、
はいはいはい、はい、
うん、でもすごいくて、何がすごいってね、まずワイヤーがないのもすごいいいし、
はい、
ワイヤーがないって言っても、携帯を持ってたら意味がないじゃないかと。例えばポケットに携帯入れながらワイヤーがない。まあこれも便利なんだけど、そうじゃなくして、もう、どういうんやろ。携帯は置いといていいねん。あれ？テーブルとかに、
はいはいはいはい、
うん、携帯ポケットに入れとく必要がないの。
ああ、まあ家の中におるときね。
ああそうそうそうそうそうそう、うん、家の中におるときね、近く、うん、まあ多分10メーターぐらいやったら全然大丈夫やと思うねんけど、はいはい、うん、それとかね、まあまあワイヤーがないから気にならないから耳に入れっぱなしでもいいんですよ。
なるほど、はい、
で電話かかってきたらね、そのイヤホン自体をツンツンって2回叩くんですよ。
はいはい、
だからこう電話出れるんですよ。
ああ、なるほど、
うん、それとかね、あとパソコンちゃうわ、携帯電話とエアポッツをワイヤレスでつないで、
はい、
それをね、例えばパッと耳から外すでしょ、うん、ほんならちゃんとオフっていうか、このいや、イヤフォンの方がオフになるんですよ。
はいはい、
だからもし繋がれた状態のままやったら困るでしょこれ。
うん、まあ確かに、
はい、で電話かかってきても外には聞こえない、
はいはい、
でイヤホンマイクはポンと置いてしまってるってなったら困るんですけど、パッと耳から抜いた瞬間にちゃんと電話鳴るように設定変更が自動でかかるんですよ。で面白いことにね、また今度イヤホンを耳に入れたら、あ、あなた今耳に入れましたねってイヤホンマイク、エアポッツが探知してですね、勝手につなぎに行くんですよ、携帯電話と。むちゃくちゃいいよ。
でもまあ最近よう見かけるようになったなとは思ってるんですけど。
あ、そう、見るときある、
うん、でもあれなくすでしょ。
いやー俺なくさ、なくすかな思ってんけど、なくさんな今んとこ。
マジか、
なくしそうにないな。
おでもおち、そんな、めちゃめちゃシンデレラフィットみたいになるんですか。
いや、そんな耳に入れてて落ちやすい耳の人もおるんかな。俺はそんな抜けそうになったこと、ある？ウォークマンとか。ウォークマンって言わへん今。
コードがあるやつでも落ちますよ。
そうそうそう、あれ落ちるん、
うん、
あ、俺そこ落ちたことないかも。
マジですか、優秀な耳穴ですね。
おー、落ちるんや。
いや、まあそれはコードが引っかかってとかもしれないですけどね。
せやろ、普通に歩いとってとか。
いやでも
落ちるか。
ちゃいますの。
ああそう。俺は歩いとうだけやったら全然落ちひんねんか。まあちなみにこれつけてシュート打ってきました僕。
ああなるほど。
全然落ちひんかった。
すごいいい耳ですね。
だから飛んでも全然落ちなかったな。
なんかこの前テレビでね。サバンナの高橋さんが。
おう。
それ新幹線でつけて入って。なんか音として落としたかなんか落ちたんかな。でも終点ついてもたけど買ったばっかりやし、掃除のおばちゃんだと、次の発車の時間までギリギリまで探して、
お
なんか椅子と椅子の隙間に
挟まっとった、ね、ほんで取れたんよ。
はい、ギリギリ間に合って取れたっていうような話してます。
なるほど、そら探すわ。結構高いやろイヤホンにしては。だいたいね、アップルじゃない人は、これが高いのかどうかって分かんない人もいると思うんで、アップル純正、まあ、この AirPods もアップル純正なんですけど、ワイヤードのアップル純正で2800円ぐらい。これがワイヤレスになった途端に1万8000円ですから、ちょっと高いよね。
そうです
ね。まあ、機能を考えると安いとは言わへんけど、まあそれなりに使えるものだなという気はしますけどね。
じゃあ今度キッサンチ行った時こっそりパクっときます。
パクった感じちょっと使ってみて
使ってみる。
ダブルタップ、何もかか電話かかってない時にダブルタップしたら、はい、シリが立ち上がるんですよ。シリが
ね。
で友永に電話とかで言ったらかかるんですよ、ちゃんと。
ああそれすごいですね。
こんなんもあったりして、ね、すごい便利でした。皆さんおすすめです。
体験させてください。
体験してこれよかったら使って、ほんまむっちゃいいわ。さあさあ次いきますよ。
はい。
トモさん、ほら昨日一緒にちょっとスズラン台あたりでね、ご一緒したんですよね。
はいはい。
その我々がよく行く高匠っていう居酒屋さんなんですけど、そこについにホープ入ったぞと、ルーキーが入ったぞと、
やっと来たかって感じ。
どんなルーキーなんやねん言ってね、俺と友見に行ったわけですけれども見に行ったわけじゃないけどたまたまちょっとね打ち合わせというか、まあ飲む機会がありまして、なら、小太郎くんがいましたね、小太郎くんが。
小太郎くんいましたね。
イケメンやわ、小太郎。元気そうにやってたわ。
まあね、まあ正確に言ったらね、高校の後輩ということ
ですね。まあそうそうそう、そうですよ、そうですよ。そうそうそうそう。
また、高匠に足を運ぶ回数が増えそうですね。
そうやね。やっぱ心安いやつがいると嬉しいよな。
そうそうそう、
ね、しかも高匠に入ってくれるなんて、もう先輩思いやな、小太郎。
もう思いですね。
なあ。
はい。
そんなことがありましたよ。 いうところかな。
はい。
うん。あとはなんかない？
あとは、そうそうそう。もうすぐね。
うん。
9月末ということで、B リーグが。おう
おうおうお
う。始まりますけど、まあ、西宮も今季。
うん。
B1 に上がって。
うん。
試合がそろそろ始まりますよ、というところですね。
そうやね。
でまあ、オープニングは9月30日、
うんうんうんうん、
で、まあ、西宮のホームであるので、
うん、
まあ、9月30日と10月1日は要チェックやなと、
うんうんうんうん、
でしかも相手は千葉、うん、
千葉ジェッツ強いで、
強いですね、
うん、
でまあその後はホームだけでいうと10月の20日まで空いちゃうんですね。
うんうんうんうん。
でまあそれ20日の相手は滋賀にレイクスター
。
でもまあここも波里くんとかね。
わあ、波里くんか。
はい。まあ、見どころ満載ですね。
そうよね。
はい。まあ、今日も神戸新聞で一面というか、
うんうんうん、
一面の半分ぐらい使って、
うん、
記事になって選手紹介とかしてました。
選手紹介あったみたいね。
はい。
うん。で明日は明日でね、ニュース神戸発、 NHK の神戸放送局やってるやつやけど、
はいはいはい、
ニュース神戸発にセオン・エディ選手が出てくるみたいよ。
セオン・エディって、
うん、
元ジャニーズ Jr. だったらしい
です。マジかよ。
で今3人制バスケットの日本代表。
へえ。
今じゃないかな、日本代表の経験もある。
そうなんや。
はい。
すげえな。
うん。
話のついでにちょっとプロフィールでも言うとくかな。
はい。
うん。ストークスでは背番号1番をつけます。セオン・エディ選手は、1991年1月15日生まれ、出身地は東京都。身長は190センチ、体重は78キロ。もうこれ俺と全く一緒やん。これた、俺と身長体重一緒やのになんでこんな能力が違うんやろな。ポジションシューティングガード。で、経歴は2016年にコロンビア大学を卒業しています。で、2016年から17シーズンにアルバルク東京に入りまして、で、2017-18シーズンは西宮ストークスでプレーされる予定です。ちなみに、ともさんがおっしゃるように、2015から16シーズンは 3×3 の日本代表になっておられます。これ面白いんですけどね、セオン・エディ選手の契約締結のお知らせって書いてまして、で、そのストークスのウェブサイト上に、アルバルクのユニフォームを着たセオン・エディ選手がプロフィール画像として載っていますね。珍しいよねこれ。ストークスのユニフォーム間に合えんのかこれ。しょうがないんかな。
いやでもこの新聞ではユニフォーム着てそうだけど。
ああそう。うんうんうん。
まあ見に行かなあかんっすね。
そうやね、何回かは。やっぱり何回かまた見に行かなあかんよね。はい、はい、以上ですか。
あとね、なんかテーブス海君、
あ、テーブス海君
進路先が決まったとか。
おー、なんか大きい契約やね、あれ、はい、ノースカロライナやったっけ。
そうですね。
なあ、
ちょっと頑張ってほしいですね。
なあ、すごいよな、テーブス海君。テーブス海君のツイッターちょっと読んでみようか。テーブス海君です。ディビジョン1のノースカロライナウィルミントン大学に進学することが決まりました。神戸 YMCA から本庄中学校、そして京北の仲間と指導者に今まで支えてもらったおかげでここまで来れたと思います。そしてアメリカに行く決断をサポートしてくれた親に感謝しかないです。これからも頑張りますって書いてあります。
はいはい。
すごいなー。
ね、この前神戸に帰ってきてた時ね、
ねえ、ちょっと会いたかったな。
バストラ出てくれるかもっていう話までは来てたんです
けど、ね、そう実は水面下でね、そんな動きがあったんですけれども、ちょっと、予定が合わず ダメだったんですけどね。次回はそんなのあったらぜひと思うんですけど。
そうですね。
うん。僕はもうテーブス海君のお父さんなんかね、はいはい、まあ一緒に飲んだこともあります。でね、彼自身カナダのナショナルチームに入ってたんですよね。
お父さんね。
お父さん。やっぱりなんやろ、バスケの地ってあるんかな。
まああると思いますよ。
ああ。尋常じゃないうまさやもんな。
そうですよね。
テーブス海君どこで見たんやったっけ。あれトモも見たっけ一緒に。
いや一緒には見てないと思う。
一緒には見てないか。うん、そうかそうか。まあ頑張ってほしいですね。
そうですね、
彼はなんかいけるような気がする、センスがすごいわ。
まあね、もう語学がクリアしてるんでね。
それは大きいよね。トモさん前言っとったもんな、はい、語学の壁はちょっと熱いよ、ね、日本人にとって。せやねんな。まあまあそんなんでしょうか。
そうですね。
ついに200回になるけど、
何か思い出のあるトークとかあります？第何回。
言われると、まあ、直近で言うとやっぱり、鶴ヶ先生と高須の斎藤アシスタントコーチを招きして喋ったいろんなことは面白かったし、
はいはい、
古く言えばやっぱり僕の中では第55回かな。
なるほど。
第55回面白かったな。もしこれ聞いてる人でね、何のことって思ってる人はぜひ第55回、前半はねちょっと、どうなのと思うかもしれんけど、だんだん熱を帯びていって、後半まあ結構面白い話になってると思うんで。
そうですね。またお三方というか、
そうね、
あの人たちまだまだいっぱいネタあるはずなんで、また読んで面白い話聞きたいですけどね。
そうやね。
はい。
まあ、来てくださったらいいねんけどな、あの辺の方々どうでしょうか。
そうです
ね。イバさんとか来てくれんじゃないの。
本当ですか。
いや知らんけど、イバさんに来てほしいわ。ね、はい。それとあと最後の告知があります。
はい。
10月1日からセンターサークルっていうね、僕が立ち上げるクラブチームの教室ができます。年齢の対象はね、だいたい小学校6年生ぐらいから、まあ、6年生も卒団っていうのがあるんで、卒団してから来てくれたら嬉しいな。ね、大変しんどいと思うしね、ミニバスやりながらこっちなんてしんどいんで、しっかり卒団されてで来てくださったらなと思います。それから高校1年生で、まだ1年生やからメンバー入ってない子たち、その1年生ぐらいまでかな、あと中学生がっつりと、その世代に対して日曜日と火曜日の夕方7時から9時、9時半ぐらいまでかな、育英高校でやってます。ですんで、ぜひ興味ある方はその時来ていただければ、私もそこにいますので、入団してくれる人はどんどん入団お待ちしてますし、練習見学に来たんやっていう人はどんどん見学来ていただいてもいいので、ここで告知しておきます。名前はセンターサークルです。
はい、
はい、でやっぱりトモさんここよね。29日金曜日、もう明後日に近づいてきましたが、
はい、
いやこれを聞いてる人はもう明日っていうことになりますが、9月の29日金曜日はスポルテリアで、バストラ200回配信記念交流パーティーっていうのをやりますので、まあこれといってトモさんなんか特別用意はしてないですよね。普通に収録して、
はい、
でオフレコで、みんなで話して、で、 景品をたくさん用意してるんで、それはたくさん持って帰ってもらうっていう感じですよね。
まあそうですね、まあバスケット、まあ特にバストラを聞いていただいている方々が集まる、みんな友達になってもらってね。
そうそうそう。あとはもうほら、この前イベント行ってきた藤本さん言ってましたけど、はい、トークライブイベントで飲み食いなしでした言ってましたけど、今回あるので、
はい、
飲みも食いもございますんで、バッチリ食べていただいて、バッチリ飲んでいただいてね、いろんな話を普段リスナーさんとできないような話ができたらなというふうに思っております。はい、以上でございます。
そうですね、うん、ちょうどね、今調べてたら、2回目、ベータ版2回目っていうのが、
おお、
2013年の2月13年。はい、
はあ、
年取りました
ねえ。4年半、
そうですね、
ねえ、すごいな。なるほど、
ね、もう4年で200回、まあ早いんか遅いんかあれなんですけど、
そうやな、
はい、まあマイペースでね、やってきてますので、
そうやね、みんなもこう一緒に楽しんでくれてたら一番嬉しいけどな。
そうですね、まあそんな僕たちに会いに来ていただけたらありがたいね、
うん、そうやね。あとね、全員の分は当たんないけど、非売品のバストラ T シャツ一応ある分しかもないんですけど、今現在伺ってる人数ですらもう足りないという状態になっておりまして、
暴動を決めるじゃないですか
ねえ。いやいや、まさかね、これ昨日も話しましたけど、このスタッフ用に作ろうかって言ってたこのバストラ T シャツをこんなに欲しい欲しいって言ってもらえると思ってなかった。幸せなことなんやけどね。そんな思ってなかったからさ、そんなにたくさんもちょっと作らせてもらってなくて、ちょっと行き渡らない状態なんで、品薄状態なんですけれども、明日5割の確率もないかな。
ああ、競争ですね。
まあとにかく来てくださった方の何名かは持って帰っていただけるんで、ぜひ来ていただいて、ビンゴか網だか何か知りませんけど、何かやりますんで、
はい、
持って帰っていただけたら嬉しく存じます。
まあね、金曜日はバストラ1男前のキムさんも来られるということで、
先生、バストラ1面白いキムさんでしょ。
あ、なるほど、面白くてかっこいい、
そう、うん、楽しみしとってね、
いっぱいいじってもらえればと思いますけど、
ぜひお願いしますというところで締めときましょうか。199回目、
はい、
皆さんも楽しんでいただけましたでしょうか。本日もお送りしましたのは岸と
友でした。
See you 29th Friday、 バイバイ、
やりましょう。